エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいきたいと思います。本日はね、ドアを開けずにすでに茅野先生にいらっしゃっていただいておりますけど、はい、それがちょっと長くてね、申し訳ない。うちの、ね、学園すごいでっかいんです。本当いい学校なんですよ。
本当に、
ね、どこまで引くのっていう引き戸でしたけどもね。
完全な失敗を私前回してますからね。
徹底例でした。さあ、ということで今回は茅野先生で一緒に講義を進めていく作品ですけれども、前回からも推しに推しております、著武井東華先生、イラストカム先生による彼女がフラグを折られたらです、うん、2011年12月に講談社ラノベ文庫より単行本が発売され、アニメも現在好評放送中のこちらの注目作品を学んでいきたいと思います。はい、先週はですね、作品アニメの、まあ、ちょっとね、現場のアフレコの話とかをちょっと茅野先生に深く聞いてまいりましたけれども、
そうでした、
今回もですね、実際に茅野先生のお声が聞きたいよということで、癒しのコーナー行きますよ。茅野先生にはですね、ちょっと朗読してもらいます。
お、
なんとですね、なんと私もびっくりしたんですけど、はい、この学園ゲスト講師に来ていただいた方に朗読を特別読んでいただくというすごくレアな学園なんですけれども、うんうん、なんとそんなレアな学園初です、初の試みとして、なんと今回ですね、この朗読の原稿の方、はい、いつもは、原作の方から一部抜粋をして読んで先生に朗読していただくということだったんですけれども、今回ですね、なんと武井先生自ら筆を取っていただき、この今回の朗読の時間のために書き起こしていただいているとか、リライトしていただいたということで、これすごいですよ。うちの学園でも初の試みなんで、本当にもうね、美味しいものから美味しい言葉で本当にありがとうございます。ということなので、今回はですね、生徒の皆さんにももっと少し、もう少しどころじゃない、もっとこの作品の世界観を知ってもらうために、先生が特別に書き下ろしていただきました朗読の原稿の方を茅野先生に、読んでいただきたいと思っております。原作本についての詳しい情報は公式サイトからご覧ください。それでは早速参りましょう。彼女がフラグを折られたらの朗読です。茅野先生、よろしくお願いいたします。
ソータ君、彼の名前を呼ぶです。私を助けてくれた人、私が助けてあげたい人。その表情はいつも曇っていて、いつも寂しそうで、いつも悲しそうです。この人の笑顔は私をすごく幸せにしてくれるのにです。さっき颯太君が私に怒って怒鳴ってくれたのが嬉しかったです。それって私に心を開いてくれて、ぐっと距離が近くなってるってことです。違わないですよ。あかねさんには分かっちゃうです。私のためを思って怒ってくれるソータ君、消えてしまいそうな人だから、そんなことにはならないように、私は私にできることを考えたです。その結論は、ソータ君、私ですね、です。私は私の宝物をほんの少しの間だけ私の友達でいてくれたあの子の残したヘアピンを取り出して祈るように握りしめて言うです。誓うです。昔の私に、そして短い間でも私を友達だと思ってくれたあの子に、私はずっと颯太君を守るです。そばにいる時もいない時も、私はずっと ソータ君を守っているです。ソータ君の心を守るです。その儚い心を、傷ついた心を、この誓いが、これからの行動が、そしてこの言葉そのものが彼を支えてくれてると信じて、いっぱいいっぱい癒してあげたい。私のそんな気持ちを込めてです。
というわけで、彼女がフラグを折られたらのワンシーンを茅野先生の朗読でお聞きいただきました、
はい、
めっちゃ可愛かった
です。よかった
です。でもあの原稿を見ているとあ、本当にトラップがあるキャラですですね。
そうなんですですよですねです
は、これはなんか我ら役者としてはこういうセリフ来るとあれ合ってるかなって思っちゃうね一瞬ね。
最初なので、うん、ドラマ CD を撮った時に、うん、これどこか間違えてるところあるんじゃないかって思うぐらい撮られっていうのがあったり、はい、うん、いやでもこんな特別に書いていただいて、いや光栄です、はい、ありがとうございます、
うん、ということでですね、本日は、ここからはこの作品のことをよく知っている担当教員と、そして特別に書き下ろしていただきました先生にご登場していただきたいと思います。どうぞ。
おはようございます。
はい、
担当教員の猪熊と申します。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして猪熊さんと一緒に来ていただいたのは、
よろしくお願いします、原作の武井東華と申します。
イエーイ、素晴らしい。先生すいません、無理やりね、もうあの見に来るだけで多分つもりでいらっしゃってくださったと思うんですけども、出ていただきまして、まあ、まずは今ちょっと朗読、先生が、まあ、このために書き下ろしていただいたということでありがとうございます。どうでした、うちの茅野は。
最高ですね。
ね、すっごい可愛かった。
はい、ありがとうございます。
なんかこれをなんかいつかつけてほしいよね、ページに。これはこれとしてっていうぐらい。
いや、ここだけっていうのが、ね、でもなんか特別感ありますね。
すごいあった、可愛いし、すごいギュッとキャラクターのことがすごく気になりました。ありがとうございます。さてさて、担当教員の猪熊さんにも来ていただいたことなので、はい、より一層この彼女がフラグを折られたのことを伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、あの前回もですね、あのカヤノンからざっくりと、ちょっとガオラレのお話を伺ったんですけれども、はい、もっともっと気になることがあるんで、バンバンあの質問していいですか。
はい、どうぞ。技を受ける方ですか。
お願いします、はい、まあもうざっくり言いますけど、これガオラレ、まずはあの、はい、ナンバリングがない原作本というか、はい、あの普通だと1巻2巻とかね2とかって数字つくと思うんですけど、そのナンバリングの代わりにこの多分サブタイトルって言っていいんですかね。
そうですね、はい、そうです
。すごい長い各巻長くて、どれをピックアップしていいかわからないぐらいなんですけど、どうやらです、ね、最新巻が一番多分最長だということをお聞きしたんですけれども、はい、
そうですね、はい、最長が今のこの、発売中の、はい、8巻ですね、
はい、
でその次に長いのは2巻、その茜さんが表紙の2巻、これが、2番目に。
そうなんだ。え、何
も
う
なんここで見えます
か。読んで
全然もう辞書みたいに見えない。
こんな女子ばかりの体育祭に出られるか、僕は二人三脚に出させてもらう、はい、
正解です。
もうあの読むのにいっぱいいっぱいの感じ。
もうこれが多分そのガオラレの魅力の多分一つにもなると思うんですけれども、
はい、そうですね、
まずなぜこういうそのちょっと少しどころではない長めのそのタイトルみたいのをつけようという企画になったんですか。
そうですね、あの、はい、実は、まあ、あのサブタイトルをつけるということになって、まあ、先生ともいろいろご相談したんですが、まあ、あの死亡フラグのバリエーションでやってみたらどうかという話になりまして、まずは半分見切り発信的な感じで始めてしまったみたいなところなんですね。
そうですよね、あの、はい、一番最初が俺この転校が終わったらあの子と結婚するんだ、これはもうザ・フラグゼリフですもんね。もうかの有名なこの戦いが終わったら的なあれですもんね。なるほど。 ね、そこからやってて、はい、結構反響もありました。
そうですね、まずあの反響というか身近なところでは、あのカバーのデザインをお願いしているデザイナーさんが毎回今回のサブタイ長くねえかなと思ってビクビクしてるっていうところがあります。
構えられちゃいますよね、
はい、長くないみたいな感じで、
すごくまあ目立つし、いや本当にね、ガオラレじゃなくてよかったね。
よかったね。
本当だね、ちょっとバランスがみたい、
どっちがタイ、え、みたいなタイトルだぞっていう。
でもは 講談社ラノベ文庫でもこのタイトルは初なんじゃないですか、試みとしては、
まあ、見たことないですね。ここまで長いのはないですよね。ちょっとあのいろいろな意味でその、はい、技術的な限界にチャレンジしてるみたいな
これちょっと濃厚な話だな。
技術実験
このタイトルも武井先生が毎回こう苦悩されて考えたりとかしてるんですか？
そうですね、編集さんと相談ですけど、基本のアイデアは僕が最初出して、あの5巻ぐらいからだんだんこうネタに困ってくるっていう、
募集したいぐらいです ね、
ですね。あ、募集の企画も逆にいいんじゃないですか。
あ、そうですね、企画とか、はい、
まあまあということで今後のタイトルにも期待の作品なんですけれども、なんといってもこの作品、先週はですね茅野が演じております茜さんについてちょっと掘り下げていったんですけれども、はい、もう少しだけ主要キャラクターについてお聞きしていきたいと思っております。まず旗手颯太、こちら主人公ですけれども、他人の頭の上にフラグが見え、その折り方なども見えてしまう特性の持ち主、この設定すごいですね。なんか どうやってこの主人公のこの設定を考えたというか、きっかけとかあったんですか、こうしようみたいな。
どうしてだったんでしたっけ。なんか思い出すに最初の頃の打ち合わせではい、はい、なんかそのキャラクターの特徴付けみたいなのが一つ欲しいなという話になった時に、先生の方からフラグっていうことがポンと出て、
ひらめきです。
ひらめき。
なんか降りてきたんですよ、きっと。
はい。そうなんだ。
割とそういうこと多いんです。なんかよくわかんないけど思いついちゃったので、後でこういうふうに聞かれるとどういう理由からなんですかって言われても、ひらめきですとしか答えようがないっていう。
じゃあ実際もその原作のそのガオラレのまあいろいろな、まあ事件なりストーリーがあると思うんですけども、それも結構突発的に降りてきた時に筆が進むって感じなんですか、先生的には。
いや、そういうお話に関することは割とこうちゃんと
組み立てて
っていう感じです。はい。
じゃあ濃密にこうプロットを作り上げて。
そうですね、最初に、はい、いただく時のプロットはもうほぼこの完成形がもう見えてある感じなので、その発展系進化系 で原作の本体が出来上がると、そういうようなイメージですね。
なるほど。
セリフ回しなんか割とひらめきなことが多くて、茜さんのさっき の朗読にもあった特徴的な違うんですとかも、あれは割とひらめきなので、音響監督になんでガオ何したんですかってすごい聞かれたんですけど、いやもう答えようがないんですよ、ひらめきです
と。すごい、はい、でもそこがアイデンティティとなってて、さっきも私初めてカヤノの声で、そう違うんですの、これどうやって原稿読んだ時にどうやって処理してんだろうってすごい思ったんですけど
アニメでも結構やっぱり、
うん、違うんです
よね、よく出てくる、
はい、で1話では結構
言ってましたね、
言ってましたね、
は
い、なんか茜さんの決め台詞といえばこれみたいなやっぱイメージがありますね。
茜さんとこう割とその対立していくとか、そのフラグっていうか、まあ、女の子多いですけど、なんかそのある
これでまさにあの譲り合い逆修羅場って言うんですよ ね、 すね、
はい、なんだいそれは、どんな新しいコンテンツだい
私も初めて聞いたんですけど、はいはい、そのガオラレの中には譲り合い逆修羅場というものが存在するんです。
それは聞いてもいい話ですか、はい、聞いちゃいますよ。
それはですね、はい、その主人公を取り巻くヒロインの皆さんが主人公の颯太君を譲り合うんです。あなたが愛してあげてください、あなたが可愛がってください、
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ
もう自分よりもきっとこの子の方が大切にしてくれるはずだから道を譲り合うんですよ、皆さん。
ダチョウ倶楽部ですよね。
ダチョウ倶楽部
どうぞどうぞ。
でもそうですよね、やっぱりハーレムものだとやっぱりね、どっちかっていうと女の子のパワフルなところで取り合いっていう方では、はい、まあ仲悪いのかちょっといざこざがあったりとかっていうの多いですけど、逆なんですね本当に。
そうなんですよね、しかも回りますよね、
はい
周りこうみんなで手を取り合って、
はい、母夫婦とも
うまさにですよね、まさに回ってますよね、
はい、あれはすごいですね
ちょっとなので今までにない、
そうですね、芝居する方もちょっとドキドキするねあんまりやっぱないパターンというか
ないパターンで、いやなので結構本当アフレコ現場も、はいはい、でもまさにそんな感じで、
はい、女の子同士の仲がいい感じ、
母夫婦で
キャッキャ夫婦よりやっぱ母夫婦で今度帯作ってもらった方がいいかもしれないですよねある意味ね、
新しい形ですね、新しい、
はい、今度はいつかどこでもいいんですけど、もし隙があったら全部サブタイトルアハウフアハウフです
壊れかけてるみたいな感じになりかけて、
なんか注文しづらいですよねアハウフくださ い
、まあ、ということなんですが、最新刊の方が現在発売になっておりますけれども、まあ、先生もせっかくいることですし、うん、今後の、まあ、茜さんもそうですけども、そのストーリーの展開というか、まあ、ちょっとワクワク感を煽る意味でメッセージをいただきたいんですけど、どうなりそうですか、
どうなりそうですか。
いやもう8巻はね、まあ お正月ということで割とみんな楽しくですけど、休館は大変なことになっている予定でございます。すごいことになってます。
フラグがどんぐらい、フラグの残骸がどんぐらいあるのか楽しみですね。
楽しみ
ということで、今回は担当教員の猪熊先生と原作者の武井先生に、彼女がフラグを折られたらについてのお話を伺ってきました。お二人とも濃厚な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日特集しました彼女がフラグを折られたらは現在講談社ラノベ文庫より好評発売中です。作品についての詳しい情報は公式サイトをご確認ください。
以上、えり先生の魔法講義室でした。